こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新人間革命第6巻は、池田大作による長編小説新人間革命の一冊で、創価学会第3代会長として描かれる山本真一を中心に、1962年の国内外の活動と組織の歩みを描く。生協ワイド文庫版は2004年刊、ISBN は 44-1212-654。本巻は、法度、遠路、加速、波浪、若鷲の5章からなり、中東、欧州、アジアへの訪問。国内の生活苦を抱える人々との交流、選挙期の中傷や労働組合をめぐる圧迫、学生部の育成などを扱う。作品の目的は、特定の組織史を年代順に記録することだけではない、宗教的信念を人間尊重、対話。社会的な不正への対応、後継者育成という行動上の問題へ接続して描く点にある。したがって本巻は、信仰を主題にした小説であると同時に、戦後日本と国際社会における民衆運動の自己理解を物語化した作品として読むことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、法度、遠路、中東地中海アジアを結ぶタイコロフの詩や前半の法度、遠路は山本真一の初の中東訪問を軸に、イラン、イラクからトルコ、ギリシャ、エジプト、さらにパキスタン、タイ、香港へ至る旅程を描く。ここで重要なのは、訪問が単なる組織拡大の記録として置かれていないことである。イスラム教の開祖ムハンマドに言及し、異なる宗教文化との対話の必要性を考える場面は、仏法の人間主義を他者への優越ではなく、共通性を探る姿勢として示す。ギリシャではソクラテスとプラトンの関係に思いを寄せ、師弟という主題を思想史的な文脈にも重ねる。エジプト、タイ、香港への移動と現地組織の結成は、理念が国境を越える際には抽象的な普遍論だけでなく、土地ごとの人間関係と継続的な交流が必要であることを示唆する。本巻における国際性は、国家や宗教の差異を消す発想ではない。差異を認めた上で、平和と友情を支える接点を辛抱強く作るという対話の実践として描かれている。次に、加速、困難な生活現場から考える宿命転換と奉仕型のリーダー像加速が博多湾に面する。粗末な住居が集まる地域の人々の生活が取り上げられる。焦点は、社会的経済的に厳しい環境を個人の努力不足へ単純に還元しない点にある。その一方で、作品は苦境に置かれた人が信仰と周囲の支えを通じ、自らの生き方を立て直していく可能性を宿命転換という言葉で表現する。これは状況が直ち消えるという意味ではなく、逆境に対する主体的な関わり方を形成するという宗教で理解として読むべきだろう。また会長就任2周年を迎え、組織が拡大する局面で提示される幹部感も重要である。幹部は自己中心性や虚栄を退け、会員に尽くす一念を定めるべきだとされる。規模の拡大を地位や数字の個人に結びつけず、最も困難を抱える人への具体的な奉仕を基準にする。この章は、組織の成長を扱いながら、指導力の正当性を支配ではなく、他者への責任と献身に求めている。さらに、波浪、中小妨害への対応を言論と自立の問題として描く波浪は、参議院議員選挙をめぐる支援活動への妨害や中傷、厚生連の候補者当選、その後に起きる秋田音沢鉱山と長崎成田港での学会員への圧迫を扱う。ここで作品が強調するのは、対立の存在そのものより、誤情報や排斥にどう向き合うかである。本文では、棚ごこを打ち破るためには、組織の各人が真剣に事実と正義を語り抜く必要があるという趣旨が示される。これは外部批判を全て不当とみなす議論ではなく、少なくとも作品内部では、不正確な抽象には沈黙でなく説明と対話で応答すべきだという規範として機能している。さらに、おすがり信仰ではなく、苦境でも自ら立ち上がる負けじ魂を重視する。共同体の支援を受けつつも、最終的な幸福の担い手を個人自身に置く構図である。政治労働宗教が交差する題材を通じ、この章は信仰者の社会参加、言論の責任、そして集団への依存を避ける自立という緊張関係を提示している。そして、若学生部の結成と荻口伝講義に見る後継者育成若鷲は、1962年4月の学生部総会を背景に、学生部期と部下の披露、従女の部の結成、部員1万人突破という展開を描く。だが、この章の中心は人数の増加ではない。山本真一が学生部を新時代の担い手と位置づけ、育成を本格化させる過程にある。とりわけ、自ら日蓮仏法の重要文献である荻口伝を講義する決意は、後継者づくりを形式的な役職継承とは考えない姿勢を表す。若い世代が教義を受け継いで暗記するのでなく、使命を自覚し、主体的に学び実践することが求められるからである。本巻の関連解説で示される能動の信心という考え方も、この文脈で理解できる。義務感や惰性に流される信仰ではなく、自ら学び、人に語り、行動するところに歓喜と成長があるとする。 この主題は宗教団体に固有の後継者論であると同時に理念を掲げる組織が世代交代を図る際、知識責任主体性をどのように継承するかという一般的な課題にもつながる。最後に、五章を貫く弟子の道、理念を日々の行動へ移す物語構造第6巻を通して反復されるのは、弟子の道を死への感情的な忠誠ではなく、理念を具体的な行動に移す責任として描く構図である。海外では異文化の人々と会い、国内では生活苦を抱える人々に寄り添い、社会的な圧迫には言論で応答し、学生には学びの場を提供する。五章の舞台は大きく異なるが、使命を一瞬一瞬の行動として果たすという考えがそれらを結んでいる。フォードには使命に生きることを瞬間ごとに生命を燃焼させることとして表す記述がある。また遠路では古い友人だけにとどまらず、新たな人間関係を広げることが新しい世界を開くと説かれる。これらは大きな理想を語るだけでは不十分であり、訪問、対話、学習、激励といった反復的な営みが理念の実態になるという作品の倫理を示す。ただし本作は創価学会の立場から書かれた小説であるため、その歴史観や評価は作品固有の視点を含む。読者には物語の進行度検定を踏まえつつ、行動倫理と組織観を批判的に読み取る姿勢も必要となる。結論として、本巻は創価学会の歴史、池田大作の著作、または戦後日本の宗教運動が自らをどのように物語化してきたかに関心を持つ読者に向く。特に宗教で理念が国際対話、地域の生活課題、社会的対立、青年育成へどう結びつけられるかを知りたい人には有用な読書材料となる。実践面で得られるのは、困難な相手や環境に対して継続的な対話、人間関係の拡張、学びの主体化、奉仕を基準としたリーダーシップを重視する見方である。一方、作品は特定の信仰共同体の視座に立つため、歴史で事実の検討には外部資料との照合も望ましい。同種の宗教小説や組織史と比べた際の特色は、理念の説明を競技解説だけで終えず、複数地域への旅、選挙期の緊張、労働現場の問題、学生部の形成という具体的局面に配置している点にある。世界平和を掲げる大きな主題と、個々の会員を支える日常的な活動とが並行して描かれるため、運動の理想と実務の接点を追いやすい、信仰の内側から書かれた壮大な歴史小説として、その価値判断を含めて読み解くことで、戦後の民衆運動における自己認識と継承の論理を考える契機になる。ご支援いただける場合は池田大作、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。